それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が今日も豊かに臨んでくださり、導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。明後日からですね、6月の11日から、ヨーロッパチームが使わされます。で、今回は、ドイツのドレスデン、それから、チェコのプラハ、それからフィンランドのヘルシンキに行って、それで戻ってきます。で、普段はですね、一般的な海外選挙の派遣というのはイスラエルとかパトモスとか特別な、場所以外はですね、だいたい月曜から行って、土曜日に戻ってくるんですけれど、今回はですね、日曜日に向こうの教会から招かれてですね、そこで奉仕することになりました。で、日曜日にですね、2回礼拝が持たれる予定になっています。一つはワードオブライフっていうところで、スウェーデンの宣教団体ですね、そこがヘルシンキに持ってる、ヘルシンキからちょっと離れてるみたいですけれど、フィンランドに持ってるそこの教会、そこでの奉仕が朝あります。そして、午後は夕方ですね、ヘルシンキのシティチャーチでしたかね、そこで、奉仕させていただく予定になってます。で、シティチャーチというのはヘルシンキでは結構有名な大きな教会らしくてですね、そして、実際に、そこではテレビ伝道やなんかもしてるということですね。ですからひょっとすると、我々もテレビに出るかもしれません。それから、我々が知ってるそのトマスさんという方がいますけど、トマス・サンデルさん、 ECI の方ですけど、その方はなんかテレビ伝道を、ね、されてるということですので、なんかそういった形でもね、いろいろ働きが進んでいくんじゃないかと思ってます。それで、このヘルシンキっていうところが初めて行くんですけれど、しかしですね、その中で神様は特別な計画を持ってね、今回チームを使わせてくださっているということを強く思わされます。で、ヨーロッパっていうのは黙示録に出てくる反キリストとか偽キリストの土壌となる場所です。で、終末の舞台ですよね。そこへ神様が毎年のようにこう使わせてくださるっていうのは非常に大きな意味があると感じています。で、今回はですね、ドイツのドレスデンとプラハから入りますけれど、以前行ったところですね。そして、ドレスデンでもね、そこにいる方がなんかいろんな方にを誘ってくださってるということと、あと、チェコでもですね、サリンさんたちがいろいろな人を伝道して救いに導いてるということを話しておられました。で、結構その新しい方がね、来る可能性があります。で、非常に興味深いのは、私たちがこの宣教に行くときにですね、よくいろんな世界的なニュースになる事柄が起こるんですね。で、以前イスラエル行く途中にですね、エジプトへ寄ったときに、その日にですね、その行く直前に、エジプトのルクソールでね、テロリストが無差別殺人して日本人もかなり被害受けた時がありました。そういったことが起こりますし、また湾岸戦争の直前に行ったりとかですね、あるいはロサンゼルスの大地震の直前に行ったりとか、いろいろとですね、チームが使わされる時っていうのはそういう事柄がよく起こるんですね。で、今回も先週皆さんニュース見ておられたら知ってると思いますけど、チェコでね、非常に大洪水が起きて、そしてチェコでは 7,8 人亡くなられて、で、ヨーロッパでね、全部で10人ぐらい亡くなったということを出ていました。だから、そういった形でね、いろんな妨害も入ってくるということなんですね。で、今回のヨーロッパチームの霊的な逆アタックって言いますけれど、それもですね、かなり強いですので、よほど見心が大きいんではないかと私は感じています。ですから、ぜひそのためにお祈りしておいていただきたいと思います。で、この教会からは私とルツさんがですね、行くことになってます。で、ぜひですね、お祈りしておいていただきたいと思います。 それから、インターネットの、ね、働きもどんどん進んできていますけれど、ネット会員に、ね、なりたいという方も、出てきておられます。でまた他にも、ね、これからたくさん、ネット会員になる方というのは出てくるでしょうけれど、ぜひですね、お名前と住所を登録しておいていただきたいと思います。で、それは、ね、秘密事項ですからどこにもいませんけど、でとにかく、たくさんの、ね、方々、病気で来れない方、あるいは、場所が遠くて来れない方、あるいは世界中の、ね、いろんなところから、ここの教会につながりたいという方がこれからたくさん出てくると思います。ですから、ぜひそのためにもお祈りしておいていただきたいと思いますし、そして、その教会につながるというのは、ね、非常に重要なことです。私たち一人一人はですね、イエス・キリストを頭とする教会の体の一部分なんですね。で、体の一部分として、いることっていうのは霊的な大きな守りになります。ですから、その教会の一員となってるっていうことはね、非常に大きなことです。ですから、例えば、この来れなかったとしても、その一部分になってるっていうのはね、霊的には大きく違ってくるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、来週私たちはですね、ヨーロッパにいますので、それで日曜日を挟んだ礼拝になる、チームになるんですね。だから非常に、ちょっと変わってますけれど、しかし来週はですね、ですから同時礼拝がありませんので、見てる方は後ホームページに上げられる、音声の、ね、ファイルからメッセージを聞いておいていただきたいと思います。で、そういう形で行ってきますので、ぜひお祈りをしておいていただきたいと思います。で、このスウェーデンの宣教団体というのはもう20年も前からですね、北欧の宣教団体との関わりが大きく開かれてくるという関わりの、その予言の成就ですし、そして、ECI との、ね、関わりも非常に大きなポイントがあるということを神様が語っておられます。ですから、そちらの、ね、関わりというのは非常に大きな意味合いをなすと思いますので、そういった面からも、ね、ぜひ見ておいていただきたいと思います。それで、先ほどちょっと予言出てましたけど、自分の飯とか、ね、そういったことに関して、自分で、ね、捉えておくというのは重要です。で、この前、第7礼拝でね、パウロ牧師が言っておられたんですけど、自分のその飯、あるいは自分がどういう働きに召されているかっていうことにね、気づいてない人が結構いるっていうことをね、言っておられたんですね。で、例えば、12週の賛美曲賞で、対象になったダンスですね、ダンス作った人、その人はですね、12週の応募が始まる前にね、もう私は賛美の作曲とか作詞に向いてないんじゃないかということでね、パウロ秋元牧師のところに、もう私はその器じゃないということをね、わざわざ告白して言ったそうなんですね。ところがですよ、実際に、パウロ牧師が祈ってみるとそうではない、で御心だということでね、そしてまた書き始めたら、なんとダンスが出てきましたし、それからマラナタもそうですし、ああ十字架もそうですし、だから、たくさん歌われる曲が次々出てきちゃったわけですね。でもその方は自分の そこに飯があるっていうことに気づいてなかったんですね。だから自分で否定的な思いになってそれをやめようとしてたわけです。で、これはもったいないことですよね。神様はせっかく持ちようとしておられる実際的な賜物まで自分でもうやめちゃうっていうのはね、もったいないことです。で、こういう方々がね、多いっていうことを言っておられました。ですから私たちがですね、本当にその何に召されているか、そして自分で今この神様の働きのために、ね、何をしていくかっていうことをね、知ってるか知ってないかっていうのは非常に自分の人生を歩んでいく上でも大きな違いとなってきます。ですからそれをぜひですね、捉えて、そしてその中でね、神様の素晴らしい恵みと祝福をですね、共に受けていきたいと思います。で、それが分かってればね、もうどんどんどんどんその道を進んでいきますから、 ぜひですね、トライといていただきたいと思います。それから、精霊の働きがね、だんだんこう強くなってきます。で、この強くなってくるときにどうなるかっていうと、神様の働きが大きく進んでいくんです。癒しとか奇跡とか、そういったものがもう次々こう起こってくるんですね。ところがどっこいそれとは逆にね、神の働きが強くなるときっていうのは敵の動きも非常に強くなるということです。だからどういうことになるかっていうと、例えば聞き従いの歩みをしていくときにですね、確かに神様がやれっていうことをやっていったらすごい大きな働きが出てくる、あるいは祈ったらもうどんどん癒しが起きてくるとか、そういうことが起きてくるんですけれど、逆にですね、神様がこう言ってることやなんかにおいてもですね、いろいろ私たちに惑わしとかそういったものも来るということです。ですから捉えていくときに、それが本当に神様から来たものか、あるいは自分の思いでそう思ってて決めようとしているのか、あるいは、この敵がね、その思いを入れてきているのか、これをしっかりと見分ける必要があるんです。で、特にその精霊の働きが強くなったときに、このしっかりと見分けておかないと惑わされてしまう、そして違った方向にずらされてしまうということがよく出てくるということですね。ですから語りかけっていうのは確かに神様が私たちの、ね、思いの中によく語ってくださいます。しかしそういったものに関してはやはりちゃんと見分けておく、本当に神様から来たかどうかね、それをぜひ励行しておいていただきたいと思います。まあ、今はそれほどでもないかったかもしれないですけど、これから来た時にちゃんと見分けられるようにしておかないと、その時に本番の時にね、その本番に対応できなくなっちゃう。で、本当に神様が働こうとしている時に惑わされてあっち行ったりこっち行ったりですね、うろうろうろして何もできなくなっちゃう、これは一番もったいないことです。ですから今から正しく捉えて、そして聞いていく、そしていつも見分けるっていうこの修正をですねしていくっていうのは非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで新しくですね、雲の間にある虹が出ています。ぜひですね、これもどんどん用いておいていただきたいと思います。で、この前のね、感謝と賛美のセミナーのマーリンさんのね、後編も出てますし、またこれを通してですね、いろんな語りかけとか示しも受けられます。で、私たちがですね、いろいろなこう証とかメッセージを通して、聞くことからを通して、そういった情報を私たちがいつもこう聞いてるかどうかっていうのはね、非常に重要なポイントになってきます。で、情報に触れてるんであれば、私たちは、その神の情報、それを知ってるんであれば、それを通してね、私たちの信仰が引き上げられてくるんです。例えば落ち込んでる時とか、神様の働き、なんかしてほしいなと思う時の時にですね、素晴らしい証を聞いた、あるいは素晴らしい証のを見た、素晴らしい技を見た、そういう時にですね、私たちの思いっていうのは一気に神様にこう期待するような動きになってくるわけです。 でも情報がなかったらそういう方向へ行かなくなってですね、で、感謝しますとか言いながらもどんどんどんどん落ち込んだりする人も出てくるわけですね。でもそうじゃなくて、いつもこの神様の情報に触れてるっていうのは重要です。ですからぜひですね、それも覚えておいていただきたいと思います。それとともに、新聞もね、出ています。で、これもぜひどんどん用いていただきたいと思います。で、この新聞はですね、この終わりの時の事柄に関していろいろなことが書かれています。で、こういった新聞というのは世の中にどこにもないんですね。ですから、これを読めば、その聖書に書かれている終わりのことと実際に起きている事柄というのはどういうふうな形でマッチしているかとか、そういったのが非常に捉えやすくなります。ですから皆さんもぜひ読んでいただきたいとともに、またいろんな方々にね、紹介していっていただきたいと思います。それではですね、聖書の方に入っていきたいと思います。で、今日お読みしたところはですね、エペソ人への手紙の5章の18節からですね、このように書いてあります。 また酒に酔ってはいけません。そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。このように書いてあります。で、まあ、最初に、ね、酒に酔ってはいけません。まあ、クリスチャンは酒にお酒は、まあ、基本的には飲まないですね、生産の時以外はね。で、そうじゃなくて何を酔うかといったら御霊様に満たされて、そちらが中心だということです。で、いつもこの聖霊に満たされてなさいということが神様が言われていることなんです。で、この聖霊に満たされているというのはですね、神様の働きをしていく上で非常に重要ですし、そしてそれとともに自分たちが解放されていく、あるいは、自分自身も大きく変えられていく一つの大きなポイントになってきます。で、その次にですね、詩と賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい、こう書いてありますね。で、20節にはいつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさいって書いてあります。で、この賛美のことが書かれてますけど、賛美っていうのはですね、神様の特別な計画があります。御心があるんですね。そして神様今語ってくださってるのはリバイバルを開く大きな鍵である、鍵の一つであるっていうことをね、神様は語っておられます。で、これはですね、霊的な意味があるんです。で、この賛美をすることを通して霊の壁が打ち破られたり、敵の霊の足かせが打ち砕かれたりですね、そして私たちの霊が強められたりこうしていくわけです。ですから、その賛美をするっていうことは実はただ歌うっていうことではないっていうことね、まあ、賛美の学びを随分してきましたけれど、そこでも言ったと思いますけれど、ただ歌うんじゃなくて、これは神様に礼拝したり神様を褒めたたえることである。ですから、ただ歌うのとは大きく違ってるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、主の時間でもですね、これから今までの曲を集めたね、いいやつをCD にして、また歌集にして出す予定になってます。で、これは神様が言われていることなんですけれど、これはね、やはり用いられる曲、これを一つのものにして、このリバイバルの、ね、働きに大きく用いられるから、それをやっていくっていうことを主が語っておられるんですね。ですから、それにぜひ期待しておいていただきたいと思います。そして神様はね、賛美隊っていうことを語られましたよね。で、賛美隊ということを通していろんな働きが進んできました。で、私たち一人一人がこの賛美隊として神様を賛美するものなんですけれど、それとともに、この賛美隊がね、グループとして、あるいは個人として、路上とか施設とか、あるいは、コンサートを開いてやったりとか、ショッピングセンターで賛美したりとか、いろいろなことでこう出てってるんです。で、出てってる時にいろいろこう技が起きてきてるんです。で、それはこの、ね、賛美を聞いた人たちが、たくさんの人がね、涙を流してたとか、あるいは本当に私の心に触れてくださいましたとか言ってね、後から言ってくる人とか、いろんな方々がこの賛美に触れられてる方が出てきてるんです。で、町田教会でもこの前、外でね、賛美しましたけれど、あそこでも一人の方がね、おられて、本当にいい歌でしたね。で、本当に自殺する方に聴かせてあげたい歌だということを言っておられました。で、賛美するときに、この神様の力が働かれるんです。で、それは私たちがただ普通の歌を歌っててもね、誰も反応しないかもしれませんけど、この臨座ある賛美を捧げるときに、いろんな方々の心に触れて、そして霊に触れ、そして、解放を受けたり、この絶望感から、ね、希望に満たされたり、いろいろこう動いてくるんです。で、なぜならそこに神の手があるからなんです。 ですからこの賛美隊として出ていき、そしてまた臨在ある賛美を捧げていくというのはね、非常に大きな意味があるということをぜひ覚えておいていただきたいとともに、今その賛美の働きが非常に大きく進み始めているということを捉えておいてください。で、私たちもこれからもっともっと出ていきます。で、その時にいつもね、午後賛美の練習していますけれど、ただ歌を練習しているのではありません。いつも言っているように、この神様を、ね、礼拝できるように賛美の練習しているんです。で、本当にこの臨在が、ね、だんだん高くなっていったらもうどんどん出ていきます。今はまだ歌っている状態です。そうじゃなくて、本当に心から一人一人がこう礼拝を捧げていくときに、その時に神様が働かれますから、そしたらもうどんどん出ていきます。ですから、今そういう練習をしているということをもう一度ね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。さて、聖書に戻りますけれど、ここに3つのことが書かれているわけです。それは1つは聖霊のこと、聖霊に満たされるということですね。それから2つ目は賛美しなさい、歌を持って賛美しなさいって書いてある。それから3番目に、全てのことについて感謝しなさいって書いてあるんですね。で、これは非常に基本的なことです、私たちの信仰生活において。で、この単純なことなんですけれど、これをおろそかにしてはいけないということです。で、例えば感謝の事柄に関してもね、これは私たちは感謝を通していろんな神様の技を見てきました。だからそれがいかに大きな意味合いを持っているかということを私たちは知ってるんです。だから感謝すれば、そこに神様がその後ろに働いてくださって益としてくださるということをね、知ってるわけですね。だからどんどんどんどんさらに感謝していくわけです。で、多くの人たちはその感謝することをね、気休めじゃないかっていうふうに言われる方もたくさんいます。しかしその方は本当に感謝することを通して神様が働いてくださるということを知らない方がそう言われるんです。でも知ってる人たちはそんなことは言えません。神様は感謝すれば確かに益としてこの全てのことを働かせて益としてくださるという確かな確信を持っていることができるんです。大きく違ってるんです。だから感謝するということは多くの人たちは確かに知っています。しかしそれを実践しているかどうかっていうのは、その小さなことに対してもおろそかにしないかどうかっていう非常に大きなポイントになってくるわけです。ですからそこにですね、神様との私たちの大きな関係があるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、皆さんいろいろとね、いろんな人と見ていただきたいと思いますけれど、感謝を知らない人たちと感謝を知っている人たちの違いっていうのを分かりますか？例えばね、いつも落ち込んでる人がいたとします。で、その人は感謝知らないんですよね。で、いろんな問題とかね、困難とかたくさんある人たくさんいます。しかし感謝してる人たちはそういった問題がたくさんあるんですけれど、もう神様に期待してるのでそんな感じにならないんですね。で、感謝してない人たちっていうのは落ち込んでみたり、なんか全然幸せそうに見えないんですね。で、感謝がいかに重要かっていうのをね、私たちは知ることができるわけですね。で、この3つここに書かれてますけれど、この3つの事柄っていうのはですね、非常に3つ大きな関係があるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。聖霊に満たされること、そして、賛美すること、そして感謝すること、この3つっていうのは非常に大きな関係がある。例えば聖霊様に満たされているんであれば、自然と神様に感謝する気持ち、そしてまた自然に賛美するようになってきます。で、そう思いませんか皆さん？聖霊様に満たされてたら、ね、わ素晴らしいと思ったら、もう自然にこう神様に賛美したり、 神様をに感謝してたりすることができるんですね。それと逆にね、いつもこう感謝してる、あるいは、賛美してる時にね、だんだん私たちは聖霊様に満たされてくるんです。自分が調子悪い時とかね、なんか賛美する時に、あるいは感謝を捧げてる時に、どんどんどんどんそれをやっていく時に聖霊様に満たされて自分が変わってくるのを見ます。もし困難が持ってる方がおられるんでしたら、ぜひですね、1時間時間を取って徹底して感謝していただきたいと思います。1時間でいいです。もう感謝ばっかり。そしたらその最初のね、感謝する前と1時間後の自分をぜひ見てみていただきたいと思います。変わってます。だんだん聖霊様に満たされていくんです。だからこの聖霊に満たされるっていうことと、そして感謝すること、賛美することっていうのはね、非常に大きな関係がある、関わりがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。で、私たちが本当にこの聖霊様に満たされて歌、この賛美していくときに、臨在も変わってくるっていうことです。歌ってるときにね、神様のこの臨在も変わってくるってことなんですね。で、それは重要な意味を持ってます。なぜならこの賛美っていうのはね、臨在勝負だっていつもこう言ってるからですね。臨在があればその賛美を通していろんな人たちに神様が触れてくださり、まあ、内部であればその臨在の中で癒しが起こるでしょうし、また解放がなされますし、奇跡も起こるでしょう。この前の感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいても、ルツさんがですね、賛美の中で臨在によって、その非常に心臓が痛くなってね、もう大変でこの死にそうになってた時に、癒されたわけですね。臨在なんです。神様がおられるかどうかで、また外へ出てっていろんな方々の前で歌う時にも臨在があるかどうか、臨在がある時にいろんな方々に神様が働いて触れてくださるんです。ですからこの賛美っていうのはですね、非常に大きな意味があるっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちが本当に感謝してまた賛美していくときに、この霊的な力が引き上げられていくということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、さっき言ったようにね、だから落ち込んでるとき、あるいは自分のなんかいろんな問題があってね、苦しいときはなんかぜひ徹底して感謝っていうのをしてみていただきたいと思います。で、そのときにこうどう変わるかっていうのをね、いかに賛美すること、あるいは感謝することが、それを通してね、自分の霊的な力が強められるか、これをですね、皆さんが体験していくことができるようになるということですね。そして、ここに、賛美っていうことが書かれています。で、賛美っていうのはここに書いてあるように、ここでは特に主に向かって心から歌い、また賛美しなさいって書いてあるように、まずこの聖霊様でね、満たされてこう歌っていくんですけれど、心から歌いって書いてありますよね。心から歌っていく。で、本当に心から歌っていく。で、そしてですね、賛美するときに学びのところでいろいろやりましたけど、手をたたいたりとか踊ったりとか、まあいろいろやりましたけどね、体を使って賛美するっていうのは非常に大きな意味があります。で、体を使って賛美するときにさらに臨在がこう深まっていくっていうのをね、皆さん体験していくことができるでしょう。で、明らかにね、その違いっていうのを皆さんがそれを実践すれば違いが分かってきます。何もしなければ何も分かりません。で、これは何をやるにしてもそうです。霊的な事柄じゃなくてもですね、例えば食べるもんでもね、何も食べな、そのなんかあってですね、それを食べなきゃ味っていうのは分かんないわけですよね。でも食べたらそれが嫌いか、美味しいか、そして自分の身になるかどうかって分かるわけですね。でもやらなければ何も起こらないんです。だから賛美もですね、本当にこう自分の体を使ってね、こう賛美するといかにこう違ってるか、霊的に違うか、こういったのを私たちは体験していくことができる。 そしてこう体を使って賛美しているときに本当に解放を受けていくことができるんですね。解放されちゃうんです。でこれはですね、やはりなぜかというと、そこに神様が働かれるからなんですね。でこの前あの学びでもやりましたけど、ここに使徒賛美と霊の歌と思って互いに語り、主に向かって心から歌え、また賛美しなさいって書いてあります。で霊の歌っていうのは、まあ、その時もやりましたけど、まあ、私たちが霊で歌う歌ですね。で、賛美、予言の前に歌ってる歌がそうですね。でまあそのように言葉なしでね、ただあーとかこう歌ってるあーとかなんか歌ってるのもあれば、あのマーリンさんはね、自分にこう思ってることをどんどん言葉に出して歌いなさいっていうことを言っておられました。でそれはだから言葉による霊歌ですよね。だからそういう霊歌もある。でまた異言で歌う霊歌もあるでしょう。だから霊歌って言っても霊で歌いますから、いろんな霊歌があると思いますけど、それを実践していくっていうことですね。で、この霊の歌を歌いなさいっていうのは、ここともう一つコロサイ人のところに出てきますけれど、いずれにしても聖書に書かれていることなんです。使徒賛美と霊の歌と思って心から歌いって書いてあるんです。だからこの聖書に書かれていることは重要なことなんです。だからそれをやっていくっていうことに大きな意味があるっていうことをね、ぜひあの覚えておいていただきたいんですね。で、この神様が言っておられることをやっていく、これを落としてはいけないわけです。で、落とさないんであれば、やっていくんであれば、先ほど言いましたように霊的な解放も出てくるでしょうし、霊的なことがどんどん開かれてくるんです。だから例えばこの賛美終わった後に霊歌を歌ってる時に、予言の霊を正確にまたさらにね、捉えやすくなりますし、そういったことが起きてくるわけですね。霊の力が増し加えられていくんです。で、ですからその聖書に書かれていること、それを、ただ書いてあるって見てるだけじゃなくて、そこに意味があるっていうことをね、聖書に書かれていること、神様が言われていること、そこに大きな意味があるっていうことを捉えて、そしてやっていくわけです。詩と賛美と霊の歌と思って心から歌いって書いてあります。それをやっていくんです。その時に私たちはこの霊的な力を受けますし、そして私たちが解放を受けて対応していくことができるということなんですね。それとこの前あの学びのとこでも、まあ、分かんなかったら復習していただきたいと思います。詩と賛美と霊の歌と思ってって書いてありますね。詩っていうのは、賛美っていうのは私たちが今歌ってる歌、あるいは聖歌か賛美歌ですね。それから霊歌っていうのは今言ったやつですね。そしてもう一つ詩、詩っていうのは詩編のことを言っています。で詩編がですね、昔は全部こう歌われてたわけですね。でも今それがなくなってきてる。でやはりそこに詩編の歌いなさいって書いてあることにも意味がある。そしてやはりこれからね、詩編がね、そのままあの歌になって出てくるでしょうね。思いのある方はどんどんそれで曲を作っていただきたいと思います。でこれもね、神様が言われていることですが、そこに大きなあのポイントがあるっていうこともですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この詩に心から歌えって書いてありますけれど、もちろんそのヨハネの福音書にね、霊と誠を持って主を礼拝しなさいって書いてありますから、その霊と誠を持って主を心から歌っていくときに臨在が変わってくるっていうことをね、ぜひあの覚えておいていただきたいと思います。そしてさっき言ったように、この賛美するときに歌っちゃうんじゃなくて礼拝していくんです。歌ってしまうのではなく礼拝していくんです。そこに大きなポイントがあるということをね、あのぜひ覚えておいてください。そしてここに互いに語り、主に向かって、賛美しなさいって書いてありますけど、互いに語りっていうのは、言葉のことを言ってるわけですね。神の言葉、 だから、歌っている時においてもですね、神様に聞いていく、でその主の恵みを受けていく、でそれっていうのも非常に重要だっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でコロサイ人の方ちょっと見てください。コロサイ人は3章の16節、こっちにはこのように書いてあるんですね。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして互いに教え互いに戒め、詩と賛美と霊の歌とにより感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさいって書いてあるんです。だからここに言葉って書いてあるんですね。だからこの非常に賛美するときにおいても言葉っていうのが大きな意味を持ってるっていうことをね、私たちは知ることができます。で言葉は重要なんです。で、それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこの賛美においてもね、感謝の賛美、あるいは聞き従う賛美、これは主の十字架の特徴だということをね、秋元牧師は言われましたけど、まさにそうだと思います。で言葉を通して神様と交わっていく、でそれを通してですね、私たちがどんどんどんどん神様に満たされていく、そして、この聖霊様のね、豊かな働き、解放、癒しとか奇跡とか、そういったものを私たちは見ていくことになります。だから賛美にはね、大きな力があるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で私も何度も何度も経験してますけど、礼拝に来てね、その最初なんかすごい圧迫感があって、あーとかね、あるいは頭痛がしてたりとか、もう今日は重いなとか思っててもですね、賛美した後っていうのはすごいこうスキッとしてて、いつの間にか元気になっちゃってるっていうのはよくあるんです。なぜかって言ったら、そこに主が働かれるからです。で私たちが本気になって賛美していくんであれば、この聖霊様の働きによってね、私たち自身が解放されていきますし、そして周りの人たちもどんどんどんどん解放を受けていくっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから賛美をちゃんとやってないと聖霊に満たされないっていうことも出てくるっていうことですね。ですからそれを覚えて共に歩んでいきたいと思います。で主のこの言葉を通してね、賛美を通して癒しが起き、そしてまた解放が起き、そして霊的に私たちが強められて、そしてこの霊の注ぎかけがさらにこう強くなってくるということをね、ぜひ覚えて共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ私たち一人一人が本当にあなたに心から霊と誠を持って賛美していくことができますように、また感謝を捧げていくことができますように、どうぞ聖様に満たしてくださり、あなたの栄光の御業を見ていけるようにしてくださいますようにお願いいたします。この中にですね、なんかこうこだわりを持っているがゆえに、本当の神様の働きを見ていけない方がおられます。この自分のこだわりっていうのを捨てていきなさいとおっしゃられます。で私の語った事柄に立って歩んでいきなさいとおっしゃられます。その時に大きくこの自分の人生が変わるのをあなたは見ていくであろうとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。まず全員でですね、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合がありますので、まずはこの悔い改めの時を持ちましょう。愛する天様、あなたが癒し主であられ、また解放してくださる神であることを本当にありがとうございます。どうぞ今あなたの深い御臨在を豊かに表してくださり、また癒しの霊を注ぎ、お一人一人のうちに働いてくださいますようにお願いいたします。あなたの力ある御業を感謝いたします。イエス・キリストの御名によって一人一人の病を打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神と病に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 この歯がちょっと痛い方がおります。そこに今主が働いておられます。その癒しを感謝を持って受け取ってください。またこの肩が痛い方がおられます。肩凝ってるんでしょうかね、血行が悪くなっている方がおられます。そこに主が今触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またちょっとこうだるいと思っている方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。またこの胃がちょっと悪い方があります。そこに今死が触れております。その癒しを受け取ってください。イエス・キリストの皆によって、一人一人の精神と肉体にイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。